こんにちは、エンタムです。コピーライティング7つのテクニック第2弾として特別な音声を収録させていただく、前回は、結構基本的な内容も多かったんだけども、今回さらにもうちょっと突っ込んで、実践的な、今すぐにでも使える内容というのを7つテクニックをお伝えさせていただく。で、前回のコピーライティング7つのテクニックをもしあなたは手にしている場合は、合わせて今回の第2弾の音声を聞いて実践することによって、さらにコピーライティングについて深く理解することができるんで、ぜひ今回の音声も聞いたらすぐに感想を書いてみていただきたい。理由としては、やっぱり感想を書くと3倍以上理解が深まるから。しかも感想を書くという前提で今私が話している音声を聞くと、ものすごい集中力をアップさせて音声を聞くことができる。本当にやってみた人だけは分かるし、前回感想を書いた人は分かると思うんだけども、めちゃくちゃ理解が深まるん でさらにもっとアウトプットしている人は、感想だけじゃなくて、一つ一つのテーマについて、記事に、している人もかなり多かった。で、結局その私が言ってることをそのまま記事にするんじゃなくて、テーマをこう私がこう一つ一つ言ってるんで、そのテーマに対してあなたなりの考察だったりとか解説というものを、1記事入魂で1000文字を目安に記事にすると、それだけでも理解はさらに深まるということをぜひ覚えておいていただきたい。では早速、本編に入っていくけども、今回お伝えする7つのテクニックの1つ目としては、好奇心をまず持ってもらうということ。コピーライティングで、好奇心を持ってもらう方法の1つとしては、やっぱりこうヘッドの部分、ホームページだったらヘッドコピーとかヘッド画像とか、要は最初にこう目に映ってくる、文字とか画像っていうのがそうなんだけども、ただ好奇心を持ってもらうっていうのは、やっぱりこうテクニックを使わないとなかなか持ってもらえないんで、じゃあどうするかっていうと、例えば新しい企画を打ち出すとか、新商品を紹介するとか、今あなたが私のこの音声を聞いているっていうことは、コピーライティング7つのテクニックのこの第2弾として、こう土日限定の企画ということで、あなたは好奇心を持ってもらって、興味関心を持って、で私が提示した条件をクリアして、この音声を手にして今聞いているはず。つまり好奇心をこうあなたが持たなかったら、この音声は手にしていない。でも、興味関心っていうのを持ったからこそ行動を起こして、で今この音声を手にして、聞いている。じゃあどうすれば好奇心を持ってもらえるのかっていうと、まずはやっぱり、メールマガだったら開封してもらわなきゃいけないし、ブログだったら記事を読んでもらわなきゃいけない。でこの時に大事なことっていうのは、限定性とか、希少性っていうのをうまく伝えるということ。結構こうダラダラ紹介するとか、1回だけしか紹介しない人とかって結構多い。で私も、気合入れて商品を紹介するものっていうのは長い期間、例えば1週間とか10日とか、長ければ2週間とか紹介するケースもあるけども、やっぱりある程度、例えばビシッと期間を決めて、その期間集中して紹介した方が、やっぱり成約率、成約数っていうのは伸ばすことができる。そのためにもやっぱり好奇心を持ってもらうためには、限定性、希少性っていうのを最初に、自分の中で決めて、それをきちんと読者に、お客に伝えるということが非常に重要。例えばジャパネット高田のこう商品の、紹介方法とか見ると、絶対に限定数がめちゃくちゃ高い。 今だけ1000名様とか今日だけとか1時間以内とか、うん、まあ、人数の限定だったりとか、時間とか日にちの指定とか限定性とかっていうのが非常に強い。つまりいつでも手に入る商品だったら誰も行動を起こさないということなので、あなたが例えば商品を紹介するとかお客に行動を起こしてもらいたかったら徹底的に限定性、希少性というものをつけるということ、これをやるだけで圧倒的に、お客の行動っていうのを、まあ、起こすことができる。その結果やっぱりこう普段普通にこう限定性とかつけずに商品を紹介するよりも、まあ、圧倒的に行動力、お客の行動力を3倍アップさせて行動を起こしていただくことができる。で、まあ、2つ目のテクニックとしては、これ実際に意外と超簡単な方法なのにやっていない人が多いんだけども、何かっていうと何をどうしてほしいのか超具体的に明確に文章で書くということ。例えば何か商品を紹介するときって必ずアフィリエイトリンクを生成して、そのリンクを、まあ、ブログとかメールマガに貼るんだけども、そのクリックをやっぱりクリックしてもらわないとあなたに報酬は発生しない。これはブログアフィリエイトでもメルマガアフィリエイトでもサイトアフィリエイトでもどんなアフィリエイトでも共通することなので、クリックしてもらうためにある言葉っていうのを書く。例えば今すぐクリックしてください、この商品の超具体的な内容はこちらで詳細を書いているんで今すぐ確認してくださいとかっていうふうに行動を促す言葉を書く。これ基本中の基本なんだけど、エンタメさんそんな基本的なことを書かなくてもわかるでしょうとあなたは思うかもしれない。でも実はこれ書くのと書かないのではやっぱりクリック率っていうのは全然変わってくるし、お客の行動力っていうのもやっぱり変わってくる。これなんでかというと、無意識にやっぱりクリックしてくださいって書かれているものと書かれていない文章だと書いてある方が、まあ、やっぱり何をすべきかっていうのをこう頭であまり深く考えずに目で見てわかるんで思わずクリックしてしまう。なのでお客に対しては当たり前わかるでしょみたいな内容ほどめちゃくちゃ具体的に細かいところまで書くと伝えるということが非常に重要。まあ、毎回毎回同じ文章だとちょっと微妙なんで、そこはこう誘導率を高めるために微妙にちょっと変えてみる。例えば有料の商品を紹介する場合にあなたのこうレビューページに誘導したかったら、今回の商品つけている超レア特典の詳細はこちらで紹介しています、今すぐクリックしてくださいとかっていう感じで、まあ、続きを見たくなるように誘導文を考えてみる。まあ、これも、まあ、ちょっと短い、まあ、ショートコピーライティングみたいな感じで、短いこう文章を書く、まあ、練習にもなるんで、まあ、最初は例えば商品の紹介とか、すぐにはやらないと思うんで、そういう場合どうやって練習するかっていうと、例えばブログの記事を書いている時に、過去記事に、誘導すると。まあ、価格時に誘導するだけでもページビューが増えるんで、まあ、アクセスアップにもつながる。で、その時に過去記事に誘導する時にも、まあ、今回の記事と関連した内容の詳細はこちらとか、その前は関連記事をクリックしたくなるような誘導文というのを考えて、で、書くと、伝えると。まあ、これやるだけでも無料であなたは、誘導率を高める練習ができる。でうまくいった内容っていうのをこう残しておいて、まあ、アクセス解析とか見たら、その記事のアクセスが分かるんで、うまくいってる場合はその記事のアクセスが多いし、うまくいってなかったら少ないんで、まあ、それをうまくこう比較検討してみて、うまくいった場合の誘導文っていうのをピックアップして、まあ、その方法を 例えば多く使うとか、その方法からさらに応用発展させていく、まあ、そういった感じで、誘導の練習にもつながるんで、まあ、そういった形できちんとこう練習すると、訓練をすると、で、何をしてほしいのか、お客にどういう行動を起こしてほしいのか、超具体的に書く、まあ、これが非常に重要で、3つ目、まあ、商品を欲しがらせる裏戦略、まあ、これ何かっていうと、やっぱり自分から商品を購入してもらうメリットっていうのをきちんと伝えるということ。例えば私からこの商品を手にしていただいたら、こういった特典をあなたにプレゼントしますよとか、こういった企画にご招待しますよとか、まあいろんな企画とか特典とかあるけども、例えば今回の場合も私だったらコピーライティング7つのテクニック第2弾のこの音声を手にするためには、ある商品、AMC のこうウェブセミナー、このセミナーに参加しないと手に入らないと、こういった条件を一つつけたんだけども、私はこのセミナーの紹介とかよりも本当に自分のコンテンツっていうのをメインに打ち出して、まあ大体いつも商品の紹介とかするんだけども、やっぱ商品を欲しがらせるためには自分のコンテンツ特典の、まあ、簡単に言うとレビューをすると、これやるだけでも本当にめちゃくちゃ制約数伸びるんで、伝え方が魅力的であればあるほど、あなたのコンテンツの価値が高ければ高いほどめちゃくちゃ制約数っていうのは伸びる、うん、例えば、私1時間の作業とかで、時給17万円以上とか、時給17万円ってまあちょっと意味わかんないぐらいな金額なんだけども、そういった成果を出すことができる、それもやっぱり、まあ、コピーライティングを勉強して、で実践経験を積んで、で自分のコンテンツに対してしっかりと価値を見出すと、要はブランディングをすると、まあ、こういったことをやっぱり、継続していけば、あなたのコンテンツ、例えば音声、動画、PDF でもいいので、そういったものに、お金を払う価値があると、要はお金を払う価格以上の価値があるという、ものが伝えることができるんで、商品の例えば概要説明とか販売ページに書いてあるようなことを書いたところで別にお客っていうのは商品を欲しくならないんで、それよりも、まあ、今手にできないと、条件をクリアしないと手にできないようなコンテンツ、要は特典とか企画とかを作って、それを魅力的に見せる、伝えると、これやるだけでも本当にめちゃくちゃ制約数、制約率がアップするんで、ぜひあなたがアフィリエイトするときにまだうまくいってないようであれば、ぜひ試してみていただきたい。特に情報教材のアフィリエイトとか無料オファーとかにもかなり効果的な方法で、続いて4つ目のテクニックとしては、9割の人が間違っている商品の紹介方法。これはどういうことかっていうと、やっぱりさっきもちょっとちらっと話したけども、商品の説明ばかりしている、で販売ページに書いてあることばかり説明している、で結局商品の説明したところで別に欲しくないんで買わないと。なので商品の紹介をするんじゃなくて、商品を手にした後の明るい未来を伝えたりとか、そういったものを伝えると。例えば私の例で言うと、このコピーライティング7つのテクニックを手に入れたら、どんな未来が手に入るのか、例えば前回の音声の感想を紹介したりとか、ブログのアクセスが500、100、1000以上になるとか、固定ファンが増えるとか、50万円、100万円以上の売り上げを出すことができるとか、人を感動させることができるとか、人を動かすことができるようになるとか、そういった感じで この音声を手に入れたりとか、コピーライティングを学んだら、どんなメリット、あなたにとってどんな利益をもたらすのか、ということをしっかりと伝えている。まあ、でも9割の人は、メリットとか、どういう利益をもたらすのか、どんな明るい未来が手に入るのか、っていうところに、あまりこう、フォーカスしないで、そこを伝えないで、まあ、商品だけの紹介をしちゃうんで、例えば、その商品のスペックみたいな。例えば、この商品は、1章何々、2章何々、特典こんなものが手に入って、稼げるよ、みたいな。まあ、そんな説明しても、やっぱり誰も商品欲しくならないし、うん、売れないんで。まあ、そうじゃなくて、その商品を手にした後の明るい未来は何が手に入るのか、というのをしっかりと伝える。例えば、アフリエイトでこう稼げるんだったらどうなるのかという未来を伝える。満員電車に揺られなくても済むようになると。自宅で好きな時に仕事ができる。子供といつでも遊べる。家族でいつでも旅行に行ける。美味しいものを食べることができる。まあ、自由な時間と自由に使える、お金が手に入ると。会社倒産とか、リストラの恐怖から解放される。みたいな感じで、その先に何があるのか、というのを伝えると、まあ、効果的。続いて、まあ、5つ目としては、なぜターゲットを絞る必要があるのか。まあ、これターゲットって、本当に絞んないと、誰も反応しない。うん、例えば、一人の感想を紹介することによって、その人と同じような、こう、環境の人だったりとかっていう人のこう反応っていうのが上がる。でターゲットでこうどうやって絞ればいいのってこうあなた思うかもしれない。で簡単な方法としては、うん、キーワードをこううまく拾ってきて、書く。例えば年代であったりとか、まあ、30代とか40代、もっと言うとじゃサラリーマン、副業とか、主婦とか、子供がいるとか。ここまで書くだけでも、実はかなりターゲットというのを絞ることができる。で、ターゲットを絞ったら、いや、エンタメさん、見込み客、それ、アプローチする人は減らないですかと、あなたは思うかもしれない。でも実は、ターゲットをしっかりと明確に絞って情報発信すると、その周りの人の反応というのが上がる。30代にターゲットを絞って、30代で副業、アフリエイトで稼ぎたい。人に向けてターゲットを絞ったとしたら、20代、30代の人のターゲットっていうのが上がる。でもっと言うと、30代、副業を男性にターゲットを絞ったとしても、実は、女性も反応するようになる。まあ、それはやっぱり、一人にターゲットを絞ることによって、それに近い、人っていうのがやっぱりいるんで、同じような境遇の人であったりとか、共感する人っていうのは必ずいるんで、逆に一人にターゲットを絞ることによって、あ、私のことだ。というふうに感じてもらえる。逆に言うと、私のことを言っているんだというふうに思ってもらえなかったら、絶対に誰も反応しないんで。だから、ターゲットを絞ると。で、よくわかんない場合は、例えば、販売ページのヘッドコピー、要は最初に表示される部分っていうのをよく見てみてほしい。あそこに書かれている文章っていうのは、ヘッドコピーっていうのは、大体ターゲットに関するキーワードが多く、散りばめられている。まあ、中には一人じゃないのもあるけども、その中で例えばあなたの中で、使えそうなキーワードを拾ってくる。うん、まあ、例を挙げると、ノウハウコレクターとか、ブログアフィリエイトとか、コピーライティングとか、メルマガアフィリエイトとか、サイトアフィリエイトとか、なんで今言ったキーワードがターゲット設定になるのかっていうと、ノウハウコレクターっていう言葉を使えば、ノウハウコレクターの人の反応が上がるから。なので、まあ、今言ったような、まあ、キーワード、まあ、基本的なキーワードだけども、こういったキーワードも、まあ、販売ページを見るだけでも、まあ、めちゃくちゃ拾ってくることができるんで、そういったキーワードをいくつかピックアップして、あなたなりにこう、一人にターゲットを絞って、情報を伝えると。まあ、これ本当にコピーライティングの基本中の基本なんで、例えばそこに歩いている人に、そこの、あなた、ちょっと待ってくださいって言っても、誰も振り向かない。でも、そこの女性のあなたっていうと、女性が何名か振り向く。でもっと言うと、そこの帽子をかぶっている 眼鏡をかけているあなた、女性のあなたって言ったら、帽子をかぶって眼鏡をかけている女性の方は振り向くというような感じで、自分だというふうに認識してもらえるような、特徴だったりとか、そういった部分をしっかりと伝えると。そうすると、あ、私のことかなと思って振り向いてもらえる。逆にこれ振り向いてもらえないということは、私のことだというふうに、思ってもらえていないということ。ということは、つまり自分のことだと、私のことだと思ってもらえなければ誰も振り向かないんで、結果的に商品を紹介しても売れないということ。これ本当に売れないアフィリエイターに多いんで、例えば商品の紹介だけじゃなくても、ただこう記事を書く場合でも、ターゲット設定ってやっぱりやらないと誰も反応しないんで、記事を書く上でも、例えば記事タイトルでターゲットをうまく書いておくと効果的。続いて、6つ目としては、何かを伝えるときに絶対やってはいけないこととは、これ何かっていうと、よく、超初心者とか初心者にもありがちだし、ある程度こう中級ぐらいのレベルの、アフィリエーターにもやりがちなんだけども、何かというと、これは専門用語を使わないということ。これ絶対にやっちゃダメ。もし使う場合は、必ず補足説明をするということで、結構多いのが、中級くらいのアフィリエイターになると、もう結構専門用語とか全然わかるんで、ガンガン使ってしまいがち。例えばドメインとかレンタルサーバーとか、マーケティングとか、あとは何だろうな、何かいろいろあるんだけども、コンバージョンとか、コンバージョンとか言っても多分もう9番の人は分かんないと思うんだけども、今ここでちょっと詳しく説明してないけども、気になる場合はコンバージョンとはっていう感じで、Google で検索してみて、調べてみていただきたいんだけども、つまり専門用語を使えば使うほど反応は下がるよと。なんでかっていうと、分かんない文章を書いている人に誰もついていかないし、何も感じないし、共感しないし、わけわかんないんで、行動を絶対に起こして、もらえないし、行動を起こそうとすらもしないし、文章も最後まで読んでもらえないから。専門用語、本当にこれ、使わなきゃいけないケースっていうのはあるんだけども、その時は、きちんと、ちょっとした補足説明を入れると。例えば、レンタルサーバーだったら、パソコンでいう、ハードディスクのことだよと。インターネット上でデータを保存できる領域というものを確保することができるので、そこに例えば音声とか動画とか PDF とかのデータを格納すると、置いておくことができるよと。もっと簡単に言うと、リアルの世界だと倉庫に商品とかを保存しておくけども、ネットの場合だとレンタルサーバーを使えばネット上に倉庫を確保することができて、そこにデータを置いておくことができる、そういったサービスのことだよというふうに伝えると、結構分かりやすいのかなと。ドメインだったら、あなただけのこう独自のドメインというものを取得することができるんで、ドメインとは、例えばブログだったらこういうドメイン、独自ドメインだったらあなたが自分で考えたこういうドメインが作れて、でメリットとしては検索エンジン上で自分で取ったドメインであれば、他にはもうないんで、例えば Google とかだったら、無料ブログだったらドメインが、2つまでしか上位表示できないけども、独自ドメインだったらあなたのドメインしかないんで、同じようなこうキーワードで上位表示された時にも、特にライバルとかにこう先を越されて上位表示されるっていうのはなくて、自分のブログとかホームページが強くなればそのまま上位表示されるよと。ちょっとドメインも難しいかもしれないけども、分かんない場合はドメインとはっていう感じで調べていただければ分かるんで、何が言いたいかというと、要は専門用語は基本使わないということ、私も今コピーライティング7つのテクニック第2弾ということで、結構こう今喋ってるんだけども、ほとんど専門用語使ってない、前回ちょっとコピーライティングのテクニックの中で、いろいろこう専門用語も一部使ったんだけども、ただどういう内容なのかっていうのは超具体的に事例を交えて解説をしている。今回はあえてちょっとあんまり 使わないように、解説をしているんだけども、専門用語をやっぱり使わない方が伝えたいことが超具体的に伝わる。なので何かを伝えるときっていうのは極力専門用語を使わないということ。これ本当に意識しないで文章を書くとめちゃくちゃ使うんで、例えばマーケティングっていう言葉だけでも、はっきり言って初心者の人はよくわかんないので、こういった言葉もできればあまり使わない方がいい。要はカタカナ、結構やっぱりカタカナって使うとかっこいいなと思う人がいるかもしれないけども、超初心者とか初心者の人にしてみたらよくわかんないということになってしまうんで、ぜひ注意していただきたい。で最後、超簡単にお客に伝えたい方を、伝えたいことを伝えて、理解してもらう方法なんだけども、これは何かというと、勘のいい人はもう気がついたかもしれない。何かっていうと、例えばという感じで、私は、コピーライティング7つのテクニック第2弾の解説をするときに、一つ一つの、テーマに関して全て、事例を交えながら解説を行ってきた。つまり例えばというような感じで、事例、要は他のことに何か例えて、説明をすると非常に、伝えたいことが、伝わりやすいということ。でこの例えば戦略も、別に例えばアフリエイトの、ブログだからといって全部アフリエイトに関する内容で例えなくても OK。 あなたの人生の中のエピソードで、例えても OK。 例を挙げると、アフリエイトって3ヶ月以内に挫折する人が多いと。でこう、じゃあなんで挫折するのかと、他にも辛いこととかあったはずなのに、あなたはそれをこうきちんと乗り越えてきたと。例えば受験勉強ってあれめちゃくちゃ辛かったよねと。それに比べたらアフリエイトなんて楽勝だよねと。とかあとは社会人の研修、これ受けたことある人は一部かもしれないけども、私の最初入った会社も新入社員研修、これめちゃくちゃきつくて、確か1週間ぐらいなんか山ごもりみたいな感じでどっか宿泊して、あの時も確か300名ぐらいいたのかな、結構割と大きな会社に入ったんで、そのぐらいの新入社員がいて、でなんかもう合宿みたいな感じで大きい声出したりとか、すっごい大変だ。でもうそれに比べたらアフリエイトは楽勝だよねとか、あとはあなたはアフリエイト辛いって言うかもしれないけども、じゃあ育児はどうなのよって、育児めちゃくちゃ大変だよねと。これやったことある人しか分かんないけども、私の中で育児ほど大変な仕事はないんじゃないかなと思うぐらい大変。私の家だと本当に、奥さん以上に私がもう子供の面倒を見てるんで本当に大変。それを比べたらアフリエイトの作業なんて誰にも怒られないし、言うことを聞かなくてイライラしたりとかストレス溜まるっていう、そういうのもないし、自分で好きな時に自分のやりたいことに専念できるんで、そういった例えば、育児を例えば仕事として考えるんだれば、育児と比べたら全然辛くないよねというふうに、伝えたりとかっていう感じで、例えばっていうこう戦略、一つのしてこううまく情景がイメージできるように物事っていうのを伝えると効果的。こういった感じで、何か一つのテーマもただこう断片的にポンポンポンと伝えるんじゃなくて、きちんとそのテーマに関して情景がイメージできるように物事っていうのを伝えることができれば、これは文章でも音声でもそうなんだけども、うまく伝えることができればめちゃくちゃあなたの文章とか音声っていうのは分かりやすくなるということ。コピーライティングも専門用語を使って説明することもできるんだけども、やっぱり専門用語を使えば使うほど、いやわかんないなとか、エンタメさん言ってること難しいなとあなたは思うかもしれない。でも今回言った内容ってもうほとんど専門用語使ってないんで、 超初心者でも初心者の人でも分かるはずで、もっと深く理解しようと思ったら、今私が言った7つのテクニックに対してぜひ今すぐ感想を書いてみていただきたい。で、感想を書いたら今度はブログに対して一つ一つのテクニックをあなたの言葉で、あなたの見解で、考察で、感想で書いてみてほしい、記事にしてみてほしい。要は私がお伝えしたことをあなたのフィルターを通して、要はあなたの言葉でこれからの人に、超初心者とか初心者の人にも分かるように、文章で伝えてみてほしい。これをやると非常にいいアウトプットになるんで、まあ、あなたの理解も、まあ、すごく深まるし、さらにあなたの書いた記事を読んだ人からもやっぱり、まあ、感謝されるというか、役立つ内容であれば、本当に、喜んでもらえるという、ところにつながる。まとめると、今回の7つのテクニックっていうのは何かっていうと、まずはこう好奇心を持ってもらうために、まあ、希少性とか限定性をしっかりとつけるということ、でもお客の行動力を、まあ、3倍アップさせる、ためにはきちんと行動してほしいことを伝えるということ、まあ、例えば今すぐクリックしてくださいとか、で3つ目としては、まあ、商品を欲しがらせるということ、この裏戦略としては、例えば自分の特典とかコンテンツとかを作って、そのレビューをするとかということ。でも4つ目としては、まあ、9割の人が間違っている商品の紹介方法としては、まあ、商品の概要説明とか、スペックとかばっかり、紹介していると。まあ、そうじゃなくて、その商品を手にした後の明るい未来をしっかりと伝えるということ。で、まあ、5つ目としては、なぜターゲットを絞る必要があるのか。まあ、理由としてはターゲット設定をやっぱりしないと誰も振り向かないから、そこのあなたっていうよりも、今そこで歩いている女性の帽子をかぶってメガネをかけているあなたって言った方がやっぱり、振り向いてもらえるし、文章で書くんであれば年代とかキーボードをうまく、盛り込んで文章を書くとやっぱり、私のことだというふうに思ってもらえる。で6つ目としては何かを伝えるときに絶対にやってはいけないことっていうのは何かっていうと、専門用語を使わないということで、もし使う場合は必ず補足説明を入れるということで、最後7つ目としては超簡単にお客に伝えていくことを伝えて、理解してもらう方法に関しては、事例を伝えると、例えば戦略、例えばという感じで、別にアフィリエイトに関する事例じゃなくていいんで、特に、あなたのこう生きてきた人生の中のエピソードの例えほどやっぱり、まあ、面白いと思うし、個性が出るしオリジナリティがあるんで、ぜひこう例えばっていうので、こう情景がイメージできるぐらい超具体的に、伝えることができればやっぱり伝えたいことが伝わるという効果があるんで、ぜひ試してみていただきたい。それでは以上で今回のコピーライティング7つのテクニックの第2弾の音声は終了させていただきます。何かご不明点とか感想とかあれば、ぜひ遠慮なくお問い合わせフォームにメールをしてください。ありがとうございました。失礼いたします。